皆さんおはようございます。今日からですね、夏休み仕様といいますか、テーマを設けてお話をしていきたいと思います。仕様の学生さんもちょうど来られる時期なので、それに合わせて福音書からメッセージをしたいと思います。で、今年はですね、毎年テーマを決めてやってるんですけれども、異邦人ですね、イエス様に出会った異邦人ということで、やっていこうというふうに思っています。で、ちょうど今日の子どものメッセージも先ほど見た通りですけれども、異邦人、外国人ということですね。外国人でも誰でもイエス様を信じる人は救われるんですよというお話でした。まさに今日のテーマと同じくぴったりですね。で、特に今日の聖書の箇所のところでは百人隊長という人が出てくるんですけれども、この人も外国人なんです。で、今日の朝その子どもたちのメッセージでは誰でもということを強調してお話しましたけれども、この百人隊長の話では、誰でもはもちろんのこと、誰でもイエス様を主と信じる人は救われるんですよというところをお話したいと思います。もう一回言いますけれども、今日のテーマはですね、イエス様を主と信じる人は誰でも救われるということです。イエス様を主と信じる人は誰でも、どんな人でも救われるんですよ、このお話を見ていきたいと思います。さてですね、一緒に見ていきたいと思いますけれども、今日の5節6節をご一緒に読むところからスタートしていきたいと思います。まずどんな話かを見ながら大事なところに目を留めていきたいと思います。では開いている方で結構です。マタイ5章8章の5節6節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。さて、イエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。はい、こう書いてあります。舞台はですね、カファルナウムという町です。イエス様がこの町にいた時に起きた出来事です。カファルナウムというのはガリラヤ湖という湖のですね、まあ地図でいうとこういう言い方よくないですが、左上の方ということですね。左上の方にある、まあ、ちょっと大きめの町、まあ、ちゃんと発達した町ですね。このカファルナウムという町が一番、まあ、イエス様が長くいた町だというふうに言えます。まあ、働きの中でということですね。働きを始めて一番根拠地のようにして使ってたのがこのカファルナウムという町です。で、ここにはですね、百人隊長という人がいたというんです。まあ、百人隊長というわけですから、百人の部下がいる隊長ですね。もちろん軍人、兵隊ということになります。この町に駐屯していた百人部隊があったわけですね。まあ、当時その辺りにいたその豪族のようなですね、ヘロデ王の私兵だというふうにも言われてますし、あるいはまあ伝統的に言われているのは、当時ローマ帝国はここら辺を支配してましたから、ローマ軍の兵隊だということですよね。駐屯地だということですね。まあ、ここにはそういう部隊があった。当然のことながら、この百人隊長もおそらくその部隊の多くの人たちも異邦人であったということです。さあ、異邦人って皆さん分かりますか？言葉、ある年代以上の人はですね、歌で知ってるんですけれども、多分学生さんは皆さん知らないと思いますので説明をしますと、異邦人というのは要は外国人だということですね。簡単に言いますと外国人ということです。で、聖書に出てくるほとんどの人たち、主要な登場人物は皆さんユダヤ人ですから、ユダヤ人じゃない人たちが異邦人というふうに呼ばれているわけです。かくいうこの百人隊長も当然のことながら異邦人、おそらくローマ系の、ね、人であったということが推測できるわけですね。皆さんの中でユダヤ人はいますか？ユダヤ人の人、はい、いないですね。やっぱりいないです。まあ、大体あまりいないんですけれども、日本にはね、少ないですけれども、でもですね、ユダヤ人でない人はみんな異邦人ですから、ここにいる皆さんは異邦人だということです。つまりですね、今日のこの聖書の箇所、またこの夏のテーマの異邦人のイエス様との出会いというのは、私たちが、日本に住む日本人なり、いろんな外国人の人もいますけれども、そういう人たちが、異邦人がイエス様に会うということ、そのことと共通点がたくさんあることがいろいろ出てくるわけですね。今日もその中で大事なこと、イエス様を主と信じる人は異邦人だろうが、何だろうが、誰だろうが、老若男女関わらず、みんな誰でも救われるんですよ、このことを覚えたいと思うわけです。 で、この役人隊長がですね、近づいてきて懇願した、まあ、強く願ったということですね。何と言ったかというと、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでいて、ひどく苦しんでいます、こういうふうに言ったということです。まあ、しもべ、要は部下ということですね。百人部隊のおそらく一人でしょう。部下が一人病で倒れている。中部というのは麻痺の残る、熱の出る、そういう病気だ、まあ、いろんな病気は多分含まれると思うんですけれども、大体そういうふうに考えられているわけですね。でそういう病気になってしまった、でひどく苦しんでいるんですということです。まあ、とても部下思いの百人隊長だなということは想像がつくわけですね。まあ、当然助けてほしいという意味で、ただね、急に通りがかりで言うわけないですから、イエス様のところに彼はやってきて行ったわけです。さあ、それに対してイエス様は何と答えるでしょうか。じゃあ7節をご一緒に読んでみましょう。開いている方で結構です。いきます、せーの。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。はい、こう書いてあります。すごいですね。イエス様はそう聞いてですね、早速、ああ分かった、じゃあ行って私が癒してあげよう、こういうふうに言うわけです。実はこれはですね、ものすごいことなんですね。で、なんでかっていうと、皆さんはヒントを聞いているので、もう実は知ってるんですが、さっきのコルネリウスの話、3人の迎えが来る話でもしました。当時のユダヤ人の人たちは外国人の家には行かないんです。中に入らない。なんでかっていうと、汚れるというふうに思っていたからですね。ですから普通は外国人の家の中に入ろうとは絶対思わない。ところがですね、イエス様は、うちの部下が病気で苦しんでるんです、こういうふうに言われると、じゃあ私が行って癒してあげよう、こういうふうに答えたっていうんです。すごいことですね。当然家まで行くということですよね。その現場まで行って、そして癒してあげようということを言うわけです。さあ、皆さんどうですか。もし皆さんが百人隊長の立場だったとして、じゃあ早速行って癒してあげよう、こう言われたらどう思いますか。私だったら、本当ですか、よかった、すぐ来てください、というふうに言うと思います。ところがですね、この百人隊長は違うんですね。では次行ってみましょう。8節をご一緒に読んでみます、せーの。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。はい、すごいことを言い出すわけですね。いやいや、イエス様、私はとてもあなたに家に来ていただくようなものじゃないんですよ。だからそれは結構です。代わりに一言、ただ一言でいいんです。癒してください、癒されよ、そう言ってください、そうすれば大丈夫です、こういうふうに答えたんですね。さあ、ここまででですね、第一のキーポイントが出てきます。この後百人隊長のこの願いは聞かれて、部下は癒されるんですけれども、この彼の信仰をですね、イエス様は褒めるわけですね。まず第一に、彼のどんな信仰が素晴らしかったんでしょうか。そのキーワードはですね、彼の呼びかけに現れています。この百人隊長がイエス様に対して何と呼びかけているかということですね。はい、ちょっと探してみましょう。何て書いてあるでしょうか。6節8節で出てきますね。はい、見つけました。皆さん見つけましたね。答えは主よということですね。百人隊長はイエス様に対して主よというふうに呼びかけたんです。主よというのはもちろん主人という意味、マスターという意味もありますけれども、でもそれだけではない。聖書の中では主よというのは、主っていうのはですね、神様の名前として使われるんですね。ヘブライ語ですとアドナイというんですけれども、神様の名前に当て字で使われるものです。ですからこの百人隊長がですね、主よと言ったことは、そしてこの後の彼の話ぶりを見ても分かるのは、イエス様のことを彼は主だと信じて声をかけたということなんです。他の箇所を見てみますと、いろんな人がイエス様にいろんな呼びかけをします。先生とか、そういうふうに呼びかける人もいます。あるいは、あなたが素晴らしい預言者だとお見受けします、こういうふうに言う人もいます。しかしですね、どちらも違うんです。この百人隊長はイエス様に対して主よというふうに呼びかけたんです。つまり主の神様、主なる神様、あるいはそのような権威のある方、そういう意味で彼はイエス様に主よというふうに呼びかけたんです。さあ、第一のポイントはですね、ここなんですね。さっきも言いましたが、今日のテーマはイエス様を主と信じる人は誰でも救われますということなんです。信じる者は救われる、 いうのはよく聞くセリフですけれども、どういうふうに信じているかということが大事ですよね。ただ2000年前にとってもすごい人がいた、2000年前にイエス・キリストという人がいた、歴史的にこういうふうに知っているとか、あるいは信じている、これはですね、信仰ではないんです。いわゆる聖書でいう信仰とは全然違うものなんですね。あるいは2000年前にいたこのイエスという人がどうもかなりすごい人だったらしいぞ、病気も癒すことができる超能力者的なね、霊能力者的なそういう人だったらしいぞ、こう信じている、これも違う。あるいはこの人が話す話は相当いいぞ、聖書を読んでみ、マタイの5章から三条の説教というのが書いてあって、貧しい者は幸いである、なんか感動するな、いい話をする、こういうふうに信じているというのも別に信仰でも何でもないんです。そうじゃなくて、この百人隊長が言ったように、あなたは主ですね、主だ、神が人となられた方、またそのような力を持った方、そう信じているということが信仰なんですね。ここのところが今日第一に私たちに問われているところです。あなたはイエス様をどういうものだと思っていますか？何者だと思っているでしょうか？ここが本当の意味で信仰か信仰じゃないか、ここのですね、境目になるんですね。皆さんはどうでしょうか？ぜひ考えてみてほしいと思います。イエス様を主と信じることのもう少し詳しいお話がその続きに書いてあります。ちょっと見てみましょう。9節を一緒に読んでみたいと思います。続きの9節です。いきます、せーの。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。はい、百人隊長は自分が隊長ですので、自分の身に置き換えてイエス様をどういうふうに主と信じているかということを例えて話しました。彼は百人隊長ですから、百人の部下がいます。そして軍隊ですから、上の人が言うことは絶対ですね、基本的にね。ですからこの百人隊長が部下にお前行ってこい言えばはっ言って行くわけです。戻ってこい言えばはっと言って戻ってくるわけですよね。これが権威があるということです。権威というのは、私久しぶりに辞書を開きましたけれども、開いたといってもスマホなんですけれども、スマホでですね、権威って引いて調べてみたら、こういうふうに書いてありました。権威というのは他のものを服従させる力というふうに定義付けをされていたんですね。他のものを服従させる力が権威だということです。百人隊長はですね、百人の部下たちを服従させる力を与えられているということですね。これが彼に権威があるということです。このことを彼が例えて言っているということは、これはすごいこと言ってるんですよ。イエス様、あなたには病気を従わせる力がありますというふうに言っているということなんですね。あなたは私の家までわざわざ来る必要はありません。私の部下のところまでわざわざ来る必要なんか全然ありません。ただ一言言ってくだされば十分です。私が部下に行けというのと一緒です。癒されよ、そう言ってくだされば結構です。こういうわけです。すごいですよね。なんかゾクゾク来るようなことを言ってますよね、彼はね。彼はイエス様がそういう権威があると信じていたわけです。病気をね、ただ癒されよ、言っただけで治るとしたら、それはどんな権威ですか？どんな服従させる力ですか？それは神様以外持っていない権威ですよね。主が持っている権威だということです。さあ、これがですね、イエス様を信じているということですね。百人隊長のイエス様が認めた信仰であるというところですね。実に信仰というのは、イエス様が主であるというふうに信じて告白することですね。さあ、もう一度先ほどの質問に戻ります。皆さんはこのイエス様、イエスキリストという方を何者だと思っているでしょうか？ぜひちょっと思い巡らしてみていただきたいと思うわけです。さあ、続けて見ていきましょう。10節のところに次のキーワードとキーポイントがあります。では10節を開いている方はで結構です。一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。はい、こういうふうに書いてあります。イエス様はですね、彼の言い分を聞いて感心したということです。嬉しかったんですね。すごいなというふうに、お、立派だなというふうに思った。そして、褒めて、従っていた他の人たちに言ったわけです。はっきり言っておく、 イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。イスラエルの中というのは要はユダヤ人たちの中だということですね。ユダヤ人たちの中でさえここまでのこの信仰は見たことがない。こういうふうに感心をしました。でこれはですね、相当だってことですよ。なぜならイエス様にはですね、他に弟子たちがいっぱいいるわけです。たくさんの弟子たちがついてきています。特にその中でも12人の人たちはイエス様が近くに置いて、一緒に行動を共にした使徒と呼ばれる人たちがいるわけですね。こういう弟子たちがたくさんいる。彼らももちろんユダヤ人。ところがイスラエルの中でさえこれほどの信仰を見たことがない、イエス様は言うわけです。弟子たち以上に彼の信仰をすごいと認めたわけですね。なぜか、それはやっぱりその中身にあるわけですね。誤解してはいけないのは、イエス様がこれほどの信仰を見たことがないというふうに言ったこの言葉なんですね。イエス様はこれほどの信仰はないというふうに褒めましたけれども、ここでですね、勘違いしちゃいけないのは、この百人隊長がですね、ものすごく信仰心が厚かったという話ではないということです。彼の信仰心がとっても立派でね、とっても素晴らしい、何かこう、なんて言うんだろう、悟りを開いたような、まあ、そういう感じであったということではないんです。もしそうだとするならば、信仰心の強さの問題になりますね。しかし大事なのはですね、これほどの信仰はって言ってるのは中身ですね。この百人隊長がイエス様のことを本気で主だと信じていたというところが、これほどの信仰は見たことがないというふうに褒められたということです。12人の弟子たちでさえなかなかそこまでは信じていなかった。ペトロという弟子がいますけれども、この後で、あなたは生ける神の子、救い主ですというふうにイエス様に告白します。それはまた少し先の話。またその後でもですね、イエス様が十字架にかけられる、捕まった時は12人の弟子たちは逃げてしまった。特にこともあろうに裏切ってしまったユダという人がいます。彼に至ってはですね、あれ自分の思ってた救い主と違ったな、おそらくそう思ったから裏切ったわけですよね。当然主だなんて思っていなかったわけですね。もしそうだと本当に確信していたならば、とてもそんな恐れ多いことをできなかったわけです。でもこの外国人だった百人隊長はまさかの本気で信じていたということです。だからイエス様のところに来て、主よ、たった一言でいいです、こういうふうに言ったんです。本気で信じていなかったなら、部下を実は全然何とも思っていなかったか、どっちかですよね。でもどうもそうとは思えない。部下のことを本気で心配して彼は来たんです。そして来るよって言ってるのに来なくていいというのは、イエス様が主だと本気で信じていたからに他ならないわけですね。この中身、これをイエス様はこれほどの信仰は見たことがない、そう褒めたんです。信仰の中身が大事なんですね。私たちは繰り返しになりますが、イエス様を何者だと思っているでしょうか。主だと思っています、主だと信じています。それは本当に素晴らしいですね。さあ、どこまで主だと信じていますか。どこまでできると思っていますか。私たちはですね、よく制限してしまうことがありますね。まあ、これぐらいまでだったら神様の範囲内、でもここから先は人間の努力の範囲内とかですね、ここまでは神様の範囲内、でもここからここはね、私が関わってほしくない私の範囲内とかですね、まあ、そういうふうに分けるかもしれない。でもそうじゃない。聖書が教えているイエス様は素晴らしいというその信仰は、本気で主だと信じることですね。世界を作られた主がこのイエス様になってきてくださったんだ、このことを私たちは信じているでしょうか。逆に言うならば、そう、あなたが素直に疑わず信じるならば、その信仰によってあなたがどんなものであったとしても救われる、このことが聖書の約束であるということです。ごめんなさい、私のですね、中学時代の友人で河合くんという人がいましてですね、河合くんは非常に背の高い、イケメンでしたけれども、その後会ってませんからどうなってるか分かりません。ですけれども、それはどうでもいいんです。河合くんがですね、ある日私と話をしていまして、河合くんが私の友人で、まあ、クラスメートでですね、私がクリスチャンだということはもうほぼ周知の事実でしたので、河合くんがですね、私に話しかけてきたわけですね。で、あのさ、僕キリスト教ってせこいと思うんだよねっていうふうに言うわけです。皆さんせこいって分かりますか。第一礼拝でも聞いたんですが、最近の人せこいって使わない気がするんです。せこいって使う、あ、よかった、じゃあ通じますね。はい、せこい、せこいと思うんだよねっていうふうに河合くんが言うわけです、僕に。で、なんでって聞いたら、いや、だって信じるものは救われるけど、信じないと救われないんでしょ、それずるくないっていうふうに言うわけです。 ああそういう考え方があるのか斬新だなというふうに思って私は聞きましたけれども、まあ、でも冷静に考えてですね、やはり返答としては信じるだけだったら相当安いもんだというふうに思うわけですね。信仰心の強さも別に問われないわけですよ。どれほどね彼が熱心で心がきれいでね豊かな人物かということは全く問われないんです。もしそれ問われるとしたらもう絶望的だと私は思いますね。ところがここでイエス様がこれほどの信仰はないというふうに褒めているのはその内容の問題なんです。イエス様が主であるとただあなたが本当に信じるんだったらそれをもってあなたは天国に行く、あなたの罪は 100% 許される、これが聖書の約束であるということです。私はこれほど安い救いの条件というのを聞いたことはありません。もちろん安いのには理由があるわけですね。イエス様が十字架で命を落としているからですよ。代わりに命を代価に払っている人がいるから安いんです。私たちはただ信じるだけでいい、それだけであなたは救われるんですよ。これが聖書の約束である、このことをぜひ知っていただきたいと思います。何人たりともどんな罪人であったとしても、あなたがどんなに腹黒かろうがまたは清かろうがそんなことは関係ないんですね。あなたは信じるならばあなたは救われる、これが聖書の約束である、このことを改めて覚えたいわけです。さあ結末を見て終わりたいと思いますが、13節をご一緒に読んで終わりたいと思います。はい、いきます。13節、せーの。そして百人隊長に言われた、帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。はい、こう書いてあります。とっても素晴らしいハッピーエンドですよね。しかも言い方が憎いなと思いますね。イエス様の言い分は、帰りなさい、あなたが信じた通りになるように、そしてしもべは癒された。すごいですね。彼が信じた通りにイエス様はしてくださった。わざわざ家に行く必要はなかった。しかも癒されようとも言わないわけですね。あ、じゃあ帰りなさい、あなたは信じた通りになるように。まさにその信仰に神様は応えてくださった、イエス様は応えてくださったということですね。彼は信じて癒されるというその救いを受け取りました。信じて受け取りました。この順番はですね、変わることはないんですね。何かがあってそして信じるというんじゃないんです。まあ、大体私たちですね、そこら辺逆だと思い込んでいるので結構大変なんですけれども、そうするとですね、神様こういうふうにしてくれた、私信じようかなって思ってるでしょ。で思ってて聞かれるじゃないですか。そうすると、ああよかった、でもちょっと足らないかもしれないからこっちどうですか。大体ですね、人間の欲望っていうのは果てしないので、次行ったら次行ったらだんだん増えていくだけだと思いますね。その意味では全くこれほどの信仰にはずっと一生それ続けていても至らないと思います。そうではなくてですね、聖書が教えている信仰の順番っていうのは、信じてそれを受け取ったということなんですね。信じるということは受け取るということなんです。イエス様の救い、イエス様の癒し、イエス様の全てを私たちが受け取る方法は信じるということなんですね。このことをぜひ知っていただきたいと思うんです。まあ、ですから私いろんな方に毎回おすすめをしています。それはですね、矛盾に満ちたおすすめですね。それは一言で言いますと、嘘でもいいから一回信じてみてくださいというんです。嘘でもいいから一回信じてみてください。これは矛盾してるんですけれども、私はですね、それをしてみると、あ、信じていることが本当なんだということが分かるということを聖書から学びましたので、皆さんにお勧めをしているわけですね。嘘でもいいから一旦信じた体で信じてみるということですね。そうしてみるならば、皆さんは、あ、本当に信じていることが本物なんだということが気づくでしょう。その時に嘘でも始めたことが嘘じゃなくなっていくことを皆さんは経験すると思うんですね。ぜひ皆さんにお勧めしたいのは、私はまだそこまでこれほどの信仰と言われるのはちょっと無理だなと思っても、嘘でもいいからちょっとずつチャレンジをしてみてほしいと思うんです。よし、信じてみよう神様、こういうふうにしていく中で皆さんはそれが本物であるということは分かると思います。さあ、ではいつものように祈る時間を持ってこの御言葉の時を終わりたいと思います。どうぞ総額に合わせてそれぞれで思い巡らして祈ってみてください。自由にお祈りしていただいて結構です。特に思い巡らせていただきたいことは、今日の大事な問いかけですけれども、あなたはイエス様をどう思いますかということですね。イエス様は何者だと思うでしょうかということです。ぜひ思い巡らしてみてください。また聖書の証は、イエス様が主である、私たちに命を与える救い主だということを証しています。このことを 信じてみていただきたいと思います。嘘でもいいから信じてみるということを始めてみましょう。もしその決心がつくならば、その応答の祈りをしてみていただきたいと思うんですね。その私はあなたを主と信じます、信じています。ぜひお祈りしていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。祈ります。ハレルヤ、愛する神様、感謝いたします。イエス様の救いの御業をありがとうございます。私たちはただそれを信じて受け取るだけで、あなたが命を約束してくださったこと感謝いたします。主よ、どうぞイエス様を信じます。その信仰を私たちのうちに確かなものとしてください。まだはっきりとわからないという人にも、主よ、あなたがこれから続けて御言葉を持って教えてくださるように、イエス様が主であることを知ることができるように助け、また導いてください。一人一人の応答の祈りにあなたが聞いてくださり、また御胸を持って祝福を持って答えてくださるようにお願いいたします。どうぞこれから始まる一週間の旅路もイエス様が共にいて、あなたが歩ませてください。お願いいたします。委ねて感謝し、皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。